マルコによる福音書15章21節より41節の御言葉をお聞きください。そこへアレクサンドロとルフォスとの父でシモンというキレネ人が田舎から出てきて通りかかったので、兵士たちはイエスの十字架を無理に担がせた。そしてイエスをゴルゴタというところ、その意味はサレ神戸の場所に連れて行った。もつ薬を混ぜたブドウ酒を飲ませようとしたが、イエスはお受けにならなかった。それから兵士たちはイエスを十字架につけてその服を分け合った。誰が何を取るかをくじ引きで決めてから、イエスを十字架につけたのは午前9時であった。罪状書きにはユダヤ人の王と書いてあった。またイエスと一緒に二人の強盗を、一人は右に、もう一人は左に十字架につけた。そこを通りかかった人々は頭を振りながらイエスを罵っていった。おやおや、神殿を打ち倒し三日で建てる者、十字架から降りて自分を救ってみろ。同じように祭司長たちも律法学者たちと一緒になって代わる代わるイエスを侮辱していった。他人は救ったのに自分は救えない。メシア、イスラエルの王、今すぐ十字架から降りるがいい。それを見たら信じてやろう。一緒に十字架につけられた者たちもイエスを罵った。昼の12時になると全地は暗くなり、それが3時まで続いた。3時にイエスは大声で叫ばれた。エロイ、エロイ、レマサバクタニ。これは、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか、という意味である。そばに居合わせた人々のうちには、これを聞いて、空、エリアを呼んでいるという者がいた。ある者が走り寄り、海面に水ぶどう酒を含ませて、足の棒につけ、待て、エリアが彼を降ろしに来るかどうか見ていようと言いながら、イエスに飲ませようとした。しかし、イエスは大声を出して息を引き取られた。すると神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けた。百人隊長がイエスの方を向いてそばに立っていた。そしてイエスがこのように息を引き取られるのを見て、本当にこの人は神の子だったと言った。また婦人たちも遠くから見守っていた。 その中にはマグダラのマリア、ショーヤコブとヨセの母マリア、そしてサロメがいた。この婦人たちはイエスがガリラヤにおられた時、イエスに従ってきて世話をしていた人々である。なおその他にもイエスと共にエルサレムへ登ってきた婦人たちが大勢いた。賛美歌566番を持って使徒信条を告白いたします。祈ります。十字架の主、よみがえりの命なるイエス・キリストの父なる神様、春を迎える喜びを覚えるそのさなかに、イエス様の十字架への道行きを覚える受難週が始まります。エルサレムに入城されたイエス様は歓喜の声とともに迎えられました。イエス様は神殿を祈りの家として整えてくださいました。イエス様に香油が注がれ、愛の業がなされたとそのようにおっしゃってくださいました。弟子たち一人一人の足を洗い流してくださいました。そして互いに愛し合いなさいと新しい掟を伝えてくださいました。また死ぬばかりに悲しいとご自分の弱さをそのままに表してくださいました。弟子の裏切りの中で捕らえられ、罪なきままに十字架につけられることになりました。十字架につけよとの怒号の中でイエス様は十字架を担われました。それは遠い昔のどこかの話ではありません。神様、あなたがお作りになったこの世、私たちのこの世に起こったこと、私たちの日々と結ばれた出来事でした。神様、あなたはイエス様の歩みを良しとされました。私たちが罪から取り戻され、あなたの子供として喜び生きることができるのなら、私たちがあなたを褒めたたえる慰めと平安に生きることができるのなら、一人ごイエス様の十字架の歩みを耐え忍ぼうとあなたが決断してくださいました。神様の底知れぬ忍耐の家に、私たちはイエス様の十字架を 我が救いと受け取るものとされました。どうぞ神様、聖書の御言葉にイエス様の十字架を見つめるこの朝、そのイエス様の十字架のもとに私たちも立つことができますように、イエス様の十字架が私のためであったと信じる悔い改めの家に、百人隊長とともに本当にこの方こそ神の子であったと信仰の告白に至らせてください。一人ごイエス様を賜るほどに世を愛されたあなたを褒めたたえる私たちと作り変えてください。聖霊に満たされたイエス様の十字架に私たちも生きるものとしてください。そしてイエス様のご復活の希望と慰めに思いを馳せることを得させてください。この世がイエス様の十字架と復活の知らせを待っています。かの地で戦争が続いている一方で、私たちの国では中高生の自殺が増えていると、そのようなニュースが届きます。痛み傷つくこの世の中がイエス様の救いを本当に必要としています。教会がこの世にあることの意味はいよいよ大きくなっています。どうぞ私たちに神様の憐れみ届けることを、イエス様の救いを伝えることを担わせてください。そのための労苦を担わせてください。私たちの満足のためでなく、他者に福音届ける愛の労苦を負わせてください。そのようにして真実にイエス様の教会とされますように。静岡県にある伊藤教会のために祈ります。上田牧師夫妻とともに地域の教会を支えつつ歩む伊藤教会が、いよいよイエス様を明かしする教会とされますように。またこの朝、イエス様の十字架の歩みに目を向ける日本キリスト教団に連なるすべての教会を顧みてください。お金や人の数にばかり目を奪われる罪を悔い改め、イエス様にこそ望みを抱くことができますように。この日本の社会にあってイエス様のご復活の命の希望を生きる私たちとならせてください。終わりの日、あなたがすべてを新しくしてくださることに私たちは思いを馳せ、その時に仕えていく歩みを導かれていきますように。私たちの誠の命なるイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。イエス様は大声で叫ばれました。ユダヤ人の王と記された罪状書きが掲げられたその十字架の上で、手足を釘で刺し貫かれて、頭には茨の冠をかぶせられて、叫ぶイエス様がそこにおられました。そこにいる人のすべてにその声が届くかのように、いや、それだけじゃない、今朝ここに集った私たちの耳に届くように、私たちの魂の奥底にまでその声が届くように、イエス様は叫ばれます。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになるのですか。私の神様、私の父なる神様、私の父よ、 まだお昼の12時だというのに、全地は暗くなりました。太陽は輝きを失いました。それが3時まで続いている。それは神様の怒りがあらわになったからだと受け止められてきました。神様を神様と呼び求めることのできない人々の罪に対する神様の怒り、神様を信じることができなくて孤独を強いる罪に対する神様の怒り、神様なしに自分だけで生きていけるんだと思う人々の罪に対する神様の怒り、そして神様なしの人生、それを絶望へと至らせる罪に対する神様の怒り、その怒りに打たれるこの世を悲しむかのように昼は暗くなりました。しかし神様の怒りを受けなければならなかったのは、その罪の中にある人々ではありませんでした。それはイエス様に向けられました。神様の一人子イエス様が怒りの杯を飲み干さねばなりませんでした。神様から遠ざける罪に対する怒りを背負われたのはイエス様でした。なぜって、イエス様が神様の一人子だったからです。この世にあってただお一人、どこまでも父なる神様のものであられるからです。神様を仰ぎ見て神様を呼び求めることをどんな中でもどこまでも知っておられるからです。だから神様なしで生きていけると思う罪の中にある人々には、あるいは神様おられなくても仕方がないと思ってしまう人々には、神様が罪に対して怒っておられるということは分かりません。神様を呼び求めることができなくなっているその罪の悲しみに対して、神様が怒るほどにまで憐れんでくださる、ぎゅっと胸が痛むような苦しみを神様がなさっている、その神様の思いは罪にとらわれている人々には分かりません。神様の怒りがそのまんま人々に向けられたとしても、なぜ自分がこんなしんどい目に遭わせられるのだ、神様ひどい、神様は理不尽だとしか思えないでしょう。さらにその結果、こんなことをする神様ならいらないとか、あるいは神様は結局いないんだとか、そうやって言わせて罪を喜ばせることになる。だから神様が罪に対して嘆き憂い悲しみ、そして怒りを向けられることを知るのは、真実に神様を知る者のほかにないんです。神様がその罪に対して怒っておられることを知るのは、あるいは罪にまみれた人々を救うのには、イエス様はその怒りを我が物として受け取るよりほかなかった。イエス様は十字架の苦しみを担われるということを、教会は、この季節特に目を向ける時としてきましたけれども、その神様がイエス様に向けられる怒りを、その少しでも私たちが担うことはできないんだろうか、そんなことを思ってみました。私たちが罪にとらわれているのを神様は怒るほどにまで 私たちを愛してくださっているということを知るのなら、私たちも神様の怒りをイエス様と共に担うということはできたかもしれません。私たちもきちんと神様の前に裁かれるということだってあったかもしれません。でも神様なしで生きようとする心ゆえに、私たちは神様の怒りだってわからない、あるいはそれほどにまで神様に愛されているということが私たちには分かりませんでした。だから分からないのですから、私たちが罰を受けるとか償うということでは救われない。だって分かんないんですから。神様を私の神よ呼び求めることができなければ、あるいは十字架につけられてなお私の神様、私の叫ぶイエス様でなければ、神様の怒りに打たれることはできないんです。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。神様をこんなふうに慕い求めているのに、しかし私は十字架につけられ見捨てられる、どうしてですか。訴えるほどにまで神様を慕い求めるイエス様だからこそ、いや神様に見捨てられる、絶望を絶望として抱くからこそ、神様の怒りはイエス様に向けられることになったんです。手足を釘で刺し貫かれたその痛みと恥ずかしめの時はずっと続くかのように思われた。うめき耐えて、でも天の父なる神様は何もお答えくださらないと思うような中で、しかしあえて神様はイエス様の苦しみに目を背けておられる、そんなふうにも見られる中でイエス様は最後に叫ばれる、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになるのか、私の神様、イエス様はそう叫ばれるのを今朝私たちは聞くものとされました。イエス様は私の神様、私の父なる神様と叫んでおられる。ここに私たちの罪を神様の前で担ってくださる方の救いがあります。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになるのですか。もうイエス様は文字通り必死に叫ばれる、いやそしてついに死に至るわけですけれども、神様、私を見捨てないで、イエス様の最後の叫びが、それが私たちに救いを告げるんです。その一言が私たちの耳に届くように叫ばれる。この世界に対して、それ全てのものに聞いてほしい、言うかのようにその声が届けられる。私たちの罪をここで担っている方の声が、私たちに届けられる。私たちはこの声を聞くものとされました。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになるのか。イエス様は十字架の上でそう叫ばれているとき、その足元には人々の声がありました。しかし神様の憐れみを求める人々の声ではありません。血を流されるイエス様を見上げて胸を痛め嘆いている人たちの声があったというのではない。十字架につけられるイエス様を見上げながら蔑む声、侮る声、罵る声が上がります。イエス様は二人の犯罪人と一緒に十字架につけられている、 それを見上げつつ、その前を通り過ぎていく人たちが頭を振りながら言うんです。ああ、この人は神殿を壊して3日で建てると言ってたあの人じゃないか。そんなことができるんだったら、十字架から降りて自分を救ったらいいのに。イエス様をそもそも十字架につけようと企てた祭司長や立法学者たちは言いました。他の人は救ってきたのに自分のことは救えないんじゃないか。なんだそれ、救い主キリスト、イスラエルの王であるのなら今すぐ十字架から降りたらいい。そうやって自分を救ってみたら、それを見たら我々も信じてやろう。あなたがキリストだって信じてやろう。さらに、イエス様と十字架につけられている二人の犯罪人も同じように罵ったんだと言います。イエス様は十字架につけられているその場を通り過ぎた人たち、特別イエス様に何か敵意を抱いていた人たちだっていうのではなかったと思います。これちょうどこの時はですね、かつてイスラエルの民がエジプトから救い出されたことを記念する杉越の祭りが祝われる時でした。この祭りを祝うためにこのエルサレムの都に集っていた人たちの、まあ、何人かだろうと思います。だから神様の救いの恵みを共に祝おうとしていた人たちが、そこでイエス様が十字架につけられているそのところを通るんですね。だからユダヤの人たちの、ユダヤの一人として誠実に杉越の祭りを、神様の救いの恵みを祝おうとしている人たちがそこにある。それは例えば私たちが今朝こうやって教会に集っているのにも近いかもしれません。その人たちがイエス様の十字架を見上げている。祭司長の皆さん、それから律法学者の皆さん、この人たちは先ほども言いましたイエス様を十字架につける中心になった人ですけれども、でもユダヤの人たちの中で神様と共に歩む生活を導いていた人たちです。教養があり信仰的な素養にあふれた皆さんです。神様はこうやって私たちを導いてくださる、このように従うことが神様にふさわしいことだということを教えていた人たちです。二人の犯罪人は逆に祭司長たちや律法学者の皆さんとは反対にユダヤの社会からはみ出てしまった人たちですね。神様を信じるよりも自分の欲望のために人を傷つけた、まあ、強盗したって言われています。強盗を犯して文字通り罪に問われ処刑されるっていうその人たちです。通りすがりの人があり、祭司長たちや律法学者があり、そしてこの強盗の二人がある。まあ、これで全てとは言わないんですけれども、みんながイエス様に、まあ、唾を吐いている。誰もが十字架におかかりになっているイエス様を拒み侮辱し罵るんです。そこに連ならない人はいないかのように、世の指導者もアウトローもごくごく普通の、まあ、誠実な皆さんも幾度音に言うんです。十字架から降りたら、そして自分を救ってみろって。十字架から降りてその苦しみから逃れたらいい。一人捨てられ十字架につけられている惨めさをなかったことにしたらいいじゃないか。その痛み、苦しみ、悲しみの場から降りてみろ。そうやって変わる変わる次々に、いやみんなが言ったってことですね。十字架におかかりになっているイエス様を見上げて憎しみの言葉、悪口として罵り、蔑み、 そういう言葉をかけた、まあ、そういうことのように聞こえるんですけど、事実罵ったとかって言われるわけで、でもですね、この人たちの言っていることが、今も言いました、幾度みんな同じこと言ってるって思ったときに、それは十字架から降りて自分を救ってみろっていうふうに言わずにいられなかった、そういう思いがみんなのうちにあるっていうことをここに聞きます。だからそのまま言えば、イエス様の十字架を見上げながら、いやあんな思いしたくないよってみんな思うんです。イエス様は十字架につけられるような苦しみを負いたくない、みんなに見放され見捨てられて裸にされて晒し者にされる、こんな惨めなことは嫌だ、そういう思いがある。これだからただイエス様を拒んでいるということだけじゃない、まあ、そこに、まあ、自分を必ずしも重ねているというのではないかもしれないけれども、ああはなりたくない、そういう思い抱きながら 語っているということがあるかと思うんです。いや、そのまんま十字架が自分のことになるということではないかもしれないけれども、そういうことを私たちがその日々の歩みの中で、その人生の中で担う、つらかった出来事がありました、悔しい思いをしたことがありました、ため息と涙をこぼし続けた日々がありました、仲間外れにされて無視されて傷つけられて、挙句の果てに十字架につけられるまではいかないかもしれないけれども、でもそんなの嫌だって思う思いを味わうことは誰にもあったことと思います。ユダヤで犯罪を犯した人たちや、あるいはその指導者たちや、たまたまそこを通りかかった人たち、十字架から降りてこい、それはただイエスを罵ったんじゃない、こんなありさまは耐え難い、直視したくない、あるいは自分のそれまでの経験の奥底の中で見えてくる、聞こえてくる、ああ私はなんて惨めなんだろう、だから口にせずにいられないんです、十字架から降りてこいって。二人の犯罪人も、通り過ぎるユダヤの皆さんも、最初は立法学者たちも、さらに言えばですね、この誰もが神様を呼んでいません。神様、イエス様を助けてくださいという人はないし、いや反対にイエス様を見ながらね、いやイエス様犯罪人として十字架につけられてますから、神様この人は悪い人ですから呪ってくださいとか、そういう声だって上がってないんです。十字架から降りてこいと言い、自分を救ってみろと言い、そうしたら信じてやろうと言いながら、誰もこの時に神様を呼ぶ人はいません、ありません、誰も神様信じてないんです。イエス様の十字架の出来事に見つめる自分、辛かったことや悲しかったことの中で、神様を信じることのできない惨めさがありました。それがイエス様の十字架のもとにある人たちの姿、犯罪人、世の指導者、そして一般の皆さんの誰もがそうだった。いや、それはここに出てくる皆さん ユダヤの人たちはそうだったというだけではないと思います。私たちも神様を失うし、神様を信じていない、神様を信じられなくなる。いや、イエス様を蔑むとか罵るなんていうことはね、わざわざしないかもしれません。でもあの時イエス様を忘れていたんじゃないですか。イエス様を見なかった、イエス様を無視していた。悲しみ、つらい、苦しい出来事の中に自分は嫌だ、そのことに思いいっぱいいっぱいになって、その苦しみのただ中にイエス様が身を置かれているということは無視してきた。見ようともしない。あるいはだから十字架から降りるんだったら、この苦しみを取り除けてられるんだったら信じていいって、そういう駆け引きみたいな信仰、そういう意味では神様を見上げたかもしれない。でもそうじゃないから信じられない。そうやって神様を失う。いや、神様を信じてない私たちがありました。それが、いや、それを罪の苦しみって言うんです。そういう苦しみのただ中で、私たちのただ中で、しかしイエス様は十字架におられる。神様なしに十字架につけた者たちが、神様なしに十字架から降りろとか言って見せているその最中に、誰も神様を会うことのできない中で、イエス様は痛みをこらえ、血を流して、涙を流して、そして神様を呼ばれるんです。神様に訴えるんです。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになるのですか。私の神様、私の父なる神様、なんで私を。十字架から降りなければ救われないじゃなくて、その十字架につけられている暗くなったただ中で、でもイエス様のこの叫びが天に向かって突き抜ける。私の神様、父なる神様、私の父よ、この十字架の出来事の中でただ一人大声で叫ばれる。私たちの罪の悲しみの真ん中でイエス様が叫んでおられる。ここで私たちは神の子を見る朝とされました。私たちの救い主キリストを見る朝とされました。私のとイエス様の叫ぶ声が、私たちを神様の憐れみに生きるものとしてくださっている。そのイエス様の叫ぶ声を聞いたこの朝です。お祈りいたします。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになるのですか。神様、あなたがこのイエス様の叫びをどんなにか胸を痛め耐え忍び聞かれたことでしょう。しかしこの叫びのうちに、神様、あなたが私たちを憐れんでくださって、一人子イエス様をお与えくださったという事実が何よりも明らかにされたことを、この朝覚えることが許されました。私たちの 神様を失う世の苦しみの中に、しかしイエス様が私の神様、私の父よと叫んでくださっている、その希望と慰めとのうちに私たちの信仰の歩みも導かれますように。どうぞイエス様の叫び声が私たちのうちにとどまることができるよう、あなたの恵みの歩みを備えられていきますように。そしてよみがえりの朝、ともどもに私の神よと呼ぶことをもって、その朝を迎えることができるよう、私たちを祝し導いてください。感謝してイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。